Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46でカラーチャートの金村美久です。先週に引き続き、金村美久担当させていただきます。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ということで、オープニングなんですけれども、一つね、話したいことがあるんですよ。ご存知の方ももしかしたらいるかなとは思うんですけど、若林さんと佐藤光晴さんがやられている有料のラジオがあるんですけど、それでなんか私の話が出てるよっていうのを教えていただいたんですね。で、私もそれは聞かなきゃと思って聞いたら、ちょっとさらっと言っていただいてて、さらにそれがこのラジオのことだったんですよ。そう、知らないでしょ。若林さんがふらーっとこう、車とかで、ラジオ流してたら、この子面白い子いるな、誰だろうなって思ったら、私の回だったらしくて、私は何も意識してなんか、もちろん若林さんが聞いているなんて思っていなかったので、こんな偶然というか、多分なんか、もしかしたらなんか誰かが今聞いてるんじゃないかって思いながら、やんなきゃいけないなって思いました。嬉しい限りでございますよね。だから、今回はその若林さんでしたけど、芸能関係者の方とかが今日フラッとね聞いてて、この子面白いなみたいになって、気になってくださるっていう可能性もなきにしもあらずですから、ちゃんとね、ちゃんと話そうって思いました。いや、でも本当に面白かったです。そのラジオをね、聞かせていただいたんですけど、やっぱりね、なんか台本があるようでやっぱないような感じじゃないですか。いつもそういう芸人さんのラジオって次々こうどんどん話が出てきて、それ本当にすごいことだなって思って、私たちなんかこのラジオはちゃんと収録してたくさん撮って、で削って削ってこう番組になっているわけですけど、それで全部面白いものなのですごいなぁと、やっぱり比べるものではないですけどね、私たちのラジオとは全く別物なのでなんですけど、そういうことをねちょっと触れていただいたので、嬉しいなと思いまして、私もねラジオ頑張りたいなという気持ちがまた芽生えましたという話でございます。はい、放送作家からの問い合わせはあるよ。本当ですか？どういう感じのことですか、それは？なるほどなるほど。なんか急になんか質問されてる時とか、多分私が一人で喋ってると思ってるからってことですよね。一人でね喋るのって結構やっぱり難しいんですよ。誰かね、受け手の方がねいないと、まあ皆さん聞いてくださってるっていうのは分かってるんですけど、やっぱボケとツッコミで成り立っているような感じなので、助かってます。本当、小野口さんです。小野口さんがツッコミ担当ということで、私が、まあ、ボケはあんましないんですけどね、まあまあそんな感じでやらせていただいております。すごいですねラジオってって思いました。あんまりねいい感じに何も考えずに、ね、最近はすごく喋っていたんですけれども、やっぱ芸人さんのラジオとか聞くと、なんかその人のやっぱ個性みたいなのがやっぱそれぞれ出てくる来るものだなと思って、面白いなと思って、テレビとかもね面白いんですけど、やっぱラジオとなると話一本みたいな感じだからすごいなって思います。はい、東京都のアンラッキーなともさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。先日メッセージアプリで鎌倉に一泊二日の一人旅に行った写真を投稿していましたね。江ノ島の海を歩いたり、七里ヶ浜の鉄板焼きを食べていましたが、そこで鎌倉に行こうと思った理由と一人旅の感想をいただければ嬉しいです。はい、そうなんですよ。私前のね収録のね本当に後ぐらいに鎌倉に行ってきて、でちょうどゴールデンウィーク真っ只中みたいな感じで行くべきじゃなかった。いや楽しかったですよ、楽しかったですけど、やっぱりね江ノ電は混んでるし、もうどこもかしこも混んでる。まあそれは分かった上で行きましたけどね、結構直前に決めちゃったもんだから案の定混んではいましたね。なので観光は全然してなくて、とにかく食べるものを食べる。そうそう、まずこれでも言ってますけど、鉄板焼き楽しかったです。よくあるなんていうんですかね、1対1の焼いてくれる鉄板焼きにこんなにカジュアルな、なんか、女子が、リュック背負って、すいませんって言って、なんか一人で予約ちゃんとして行ったんですけど、ん？何者？言われなかったです。なんか、普通の私服で行ってたから、働いてる人 のなんか休日、ゴールデンウィークで休日で来たのかなみたいな感じだったと思いますけど、さすがにちょっとなんか不慣れな感じだったので、私もでも一人で来る方とかもよくいますよって、女性一人で来る方とかもいますよって言ってたので、社会人で、あんまり学生で一人でとかはないと思いますけどハードルとか。そう、でも私はそういうチャレンジをしてみようっていうのが今回のね旅の感じで、でもすっごい楽しかったです。また行きたいんですけど、鉄板焼きちょっとね、値は張るんですけど、もちろん、そうそう、美味しい、もちろん美味しいし、あと一対一でこう焼いてくださるから、そのシェフの方、私がなんか質問とかして、なんで鉄板焼きやろうと思ったんですかみたいな気になりません？なんでどういう経歴、やっぱり料理の学校行ってみたいな感じですか聞いて。そう、なんか一人旅だったので誰も話す人いなくて、なんかそしたらなんか急に寂しいっていうか、なんか誰かと来ればよかったなってすっごい思ってきて、なんか写真も撮ろうと思って行ってたんですけど、なんか被写体がいないとなんかやっぱつまんないなって思っちゃいましたね。だからすごい、その鉄板焼きはこうちょっとねお話できたから自分の中でも楽しかったですねすごいいい経験だったなと思いますなんか名刺までいただいちゃってなんかすごい、よく、なんかすごいあやすように教えてくださったんですよ。私が赤ちゃんのように見えたんでしょうかね、このエビはみたいな焼いてでもいいじゃないですか、たまにはちょっとプチ贅沢みたいな感じで一人で鉄板焼き行ったっていいじゃないですか皆さんもおすすめしますはい、ということでね、ちょっとねそういう贅沢な旅をしてきたよというお話でございます。あ、一曲目かけなきゃ。一曲目のね選曲も考えてあるんですよ。さっきちゃんと話し合ったんです。先週もね、ニューちゃんがカラオケで歌ってた曲、奇跡を流させていただいたんですけど、本日はですね、カラオケではね歌ってないんですけど、私がねなんか昔にニューちゃんからおすすめされた曲覚えてたので、流させていただきたいと思います。それでは聞いてください、アシッドブラックチェリーさんでチェリーチェリー
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。金村のおしゃは。はい、お久しぶりです。ファッションセンスショーしょいダメだ、今日滑舌がやばい。はい、ということでファッションの極意は引き算、日向坂46のおしゃセンター金村美久です。こちらの企画は皆さんから私がやってそうだなぁと思うおしゃれな行動、マイルール、ミニポエムなどを想像して送っていただくコーナーです。それを私が実際にやっているかどうかを判定しつつ、皆さんを正しいおしゃに導いていきます。はい、こちらのコーナーを行うのは11月26日ということで、およそ半年ぶりでございます。そんなに封印し、私が封印しちゃったんでしたっけ、そういえば。してない、しませんって言ったのか。あ、これ書いてるんですね。以前改定したおしゃは裁判、そうそう、おしゃは裁判やったんですよ。スタッフ一同絶対に終わるなと思っていましたが、ミクティのこの番組は余計なことをやる番組という一声で継続決定しました。そうです、そうです。その時語ったんですよね。この番組の、タイトルの意味を、私は、ちゃんと考えてなかった。余計なことをやってこそじゃないかということで。でもね、先週とかね、全然余計じゃなかった回ですよ。本当ダメです、逆に。ダメダメ。もっと余計なことやっていかないと。ということでね、まあ、こういうね、ちょっとくだらない話が一番楽しいということでね。はい、やっていきましょう、今週も。よろしくお願いします。ということで。5つ目いきます。はい、群馬県の平宿翔さんからいただきました。ありがとうございます。私は金村、あー、朝の爽やかな空気が気持ちいいえ、何をしてるのかって、今はねちょっとだけ早起きしてランニングをしてるところなの。木々から差し込む朝の日差し、心地よい空気、お気に入りの曲を聴きながら風を切る時間は、なんだか心がデトックス効果が期待できそう。みんなも運動不足解消にどうかしら。あ、そうそう、朝だからって油断せずに日焼け対策はしっかりね。今日はいつもより少しだけ遠くに行ってみようかしら。それでは、See you later。 書いてそうかも。結構リアル。いや、最初の方はちょっとリアルじゃないですけど、いやー、なんか久しぶりにこれ読んだら 楽しいですね。ランニングはしてないです。早起きランニングできる人は確かに憧れますね。ちょっとね、朝弱いんだろうね、私は。できるようになりたい。すごい、これは理想の私です。で、運動不足ね、そう、最近運動不足なんですよね。ライブから結構時間が空いてしまって、体力がね、今すごい落ち気味なところにいるので、運動はしなきゃなとは思ってるんです。でもだから、ランニングはしてないけど、歩くのは結構楽しいなと思ってて、歩くのおすすめです。それこそ鎌倉行った時めっちゃ歩いたんですけど、混んでたからなんか歩いちゃえとか思って、なんかいろいろ歩いて、結構まあ行ける距離じゃないですか、あそこら辺の区間は。だから歩いてたんですけど、まあ海沿いとかだとすごい気持ちいいですよね、やっぱり。そう、同じこと言ってると思う。日焼け対策もめっちゃしっかりしてます。あの曇りの日でもね、ちゃんと塗ってください。毎日ちょうどいいお釈迦メールだったね。そうですね、これはちょうどいいですね。心地いい感じの、皆さんの耳にもあのね、スッと入ってくるタイプの感じかな。よし、次行きましょう。広島県のアルベルトさんからいただきました。ありがとうございます。私は金村、最近手作りのボタニカルキャンドルにハマってるの。白いキャンドルの中にその時の季節の花やドライフルーツを入れて自分を表現するの。そんな私のセンスの塊が綺麗にキャンドルとして燃えるのが最高の気分。でもたまにお花に燃え移ってぼや騒ぎを起こしちゃうのがたまに傷。それじゃあ今もちょっとまた燃え始めてるから鎮火してこなきゃ。それじゃあまたね。
いや
ー、なるほど、いいですね。ちゃんとね、オチまで考えてくれてありがとうございます。ボタニカルキャンドルね、まああのボタニカルキャンドルは作ったことないけど、あれなんて言うんでしたっけ、オイルの瓶みたいな、なんでしょ、お花が入ってる瓶、あーなんだっけ名前、ハーバリウム、それハーバリウムですよ。ハーバリウムをあの母の日にプレゼントしました。昔ね。そう、それと似たような感じじゃないですか。ハーバリウムはあれはあのずーっとあのままでいられるからいいんですかね。すごい可愛いですよね。ちょっとごめんなさい、ハーバリウムの話になっちゃったけど、ちょっとボタニカルキャンドルも試してみますね。なんかまあ置いてるだけで可愛いですよね。家にキャンドルはない。なんかアロマ一時期ピローミストとかあのなんていうんですかね、あの寝るときにいい香りがするミストを買ったんですけど、結局はそんなに使ってないなって今思い返したらっていう感じがするので、あんまりそっち方面は向いていないのかも。なんか置くだけで満足しちゃうんですよね、それを。よくないですよね。全部そういうのだから私。そう、あのおしゃもどきなんですよ、そういう。あ、ダメ、バレちゃうバレちゃう。そうそうそう、あのハーバリウムは置くだけでほら見栄えがいいし、キャンドルとかも置くだけで可愛いからそれで満足しちゃうんですよね。はい。はい。ということで、続いていきたいと思います。千葉県の空みなさんからいただきました。ありがとうございます。私は金村。私の戦場は、日々の雑踏が鳴り響く街、東京。だけど、ずっと戦い続けるのは難しいの。だから、東京から離れるためには、私は、一人キャンプに出かけるわ。私の周りを、自然が優しく包み込んだ時、私は大地と共鳴して、すべての生命とのつながりを感じ、地球への愛が新たな次元に突入し、私は生まれ変わるの。そして、生まれ変わったニューカネムラが、今日も東京で戦うのよ。 うわー、うわー、ふぅ、生かしてるね。生かしてますね。いや、でもね、わかるよ。あの、最近、あの、自然はいいねっていうムーブが来てたよ。言ってないです。言ってないんですけど、やっぱ一人旅して、森林浴じゃないですけど、山じゃないですけど、まあ、海が好きなんですけど、私はどっちかと言ったら、まあ、海も含め自然に触れる、ないと、息苦しいですよ、東京は。大丈夫かな、これ。そうそうそう。とは思います。そうですね、自然はいいですね。そう、自然触れましょう。はい、続いていきたいと思います。宮城県のピポチャルさんからいただきました。ありがとうございます。私は金村、今日は私のナイトルーティーンを紹介するわ。アンミカさんの魔法の言葉を知ってるかしら。ハッピーラッキーラブスマイルピースドリーム。 私はそれをちょっとだけ変えて、ハッピーミクティオシャスマイル美人ドリームって寝る前に言うの。ポジティブな言葉を口に出すとほんまに幸せになれる気がするやん。だからみんなも試してみてね。それでは皆さんいい夢を。 See you later in dream。 ちょっと待って、あーこれは私のアンミカさん風に読めってことだったのか。くー悔しい。なるほどね、これはなんか可愛いおしゃですね。気取ってるおしゃじゃない、これやっぱ真正面ストレートな感じがして。ストレート、本当に本当にそんなこと思ってる。わかんないけど、すごい可愛らしい感じに読めたので好きです。これいいと思います。だんだんも適当になってきてる。よくない。続いて茨城県のアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。私は金村。たまには時間を気にせずに旅に出てみるの。目的地を決めず電車やバスに揺られてビビッと来た場所に降りてみる。知らない場所になんとなく立ち入ってみると素敵な人や素敵な景色との出会いが待っているのよ。みんなも素敵な旅に出てみない？これ言ってる言ってる。これ言ってるわ。これ言ってます。これね言ってますね。この、旅に行ってるとかじゃなくて、最近すごい思ってます。だから、すごいフットワーク軽く行こうと思ってて、いろんな場所で、いろんな経験をするべきだって思ってるんですよ、本当に。それができるうちに、できるうちで、今がすごいそういう気持ちなら絶対そうした方がいいって思うんですよ。後々もう家にいたいみたいになっちゃうかもしれないから、今のうちにいっぱいいろいろ吸収したいって思ってるんですね。このメール、ブログに、ちょっと言い方を変えれば、まあ使えるっちゃ使えるかなと思います。その、鎌倉も行きましたし、またね、なんか違う場所に旅に行くときは、でも本当に、鎌倉も何も計画立てずに行ったから、本当に、ご飯しか食べなかったんですけど、次ね、行く場所もそういうふうに、もう行き当たりばったりみたいな旅したら、どうなるかなって思うし、まあ、ちょっとね、私コミュ力は初対面の方は頑張らないと難しい、話しかけたりするのはちょっと難しいんですけど、そういう人との出会いとか人生を変えてくれる場面かもしれないってすごく思うのでね、頑張りたいですよね。うん、って思ってます。本当に合ってますよ、同じ気持ちです。いいんじゃないですか。なんかいつもよりなんかね、共感できるようになってきましたね。そう、なんかいつもこんなこと書かないよみたいな、ふざけたこと書かないよみたいな結構ね言っちゃったりするんですけど、なんか最近、あ、わかるわかる、確かにね。そういう気持ちわかるみたいな、すごいね心がね広くなってきたのかもしれない。どうした？どうし、そういう、ね、いいんですよ。だから私の最近のモットーは多様性、ん、そうそうそう、みんな違ってみんないいみたいな、そういうのをこうモットーに掲げてるんです。みんな違うから、そういう考え方もあるよねっていうのを吸収して、あ、確かになって思ったり、いやそれは違うなって思ったりするのがいいのかなって思ってるんですね。それをすると全部噛み砕けるので、自分の中で、はい。なんだこの話。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
それではここからは普通のお便り、普通お便りを読んでいきたいと思います。いつもねたくさんありがとうございます。普通お便りね、やっぱ読んでいきたいですから、こういうナチュラルに、ここはね気取らずにおしゃはを一回忘れていきますよ。はい。神奈川県のビビンバにビビンナさんからいただきました。金村さん、先日金村さんがゲスト出演されていた浜松町のラジオ拝聴しました。お、ありがとうございます。金村さんは生放送中に突然ゴールデンピースというものを披露されていましたが、ラジオなので金村さんの姿が見えず何をやっていたのかよくわかりませんでした。金村さん、ゴールデンピースって何ですか？普通のピースとどう違うんですか？これはですね、深夜テンションなのでよくわかりません。私も。やっぱね、夜中のラジオ楽しいですよね。私も、ふわふわしてて結構、話の開始を何もせずにただピースをするっていう、ラジオで、無の時間でピースをする。一番ダメ。 いや違うんですよ、それが斬新さですよ、そこが。そこがダメです、それをダメって言っちゃうとこがダメですね。もうそうそうそう、こういう返し方もあるよっていう、そう、なんだこれはって思わせてしまう、そこがミソです。まあ、ね、あんま覚えてないです、まあ普通に。はい、続いて茨城県のアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。5月18日にゲストで出演されていたニューニューヨーク拝見しました。ありがとうございます。怪しい店名の店主を似顔絵で予想するという変わったコーナーをやられていましたが、それ以前に全身ピンクでホットパンツ姿のザジーさんとベレー帽に日向坂制服のミクティが横並びでお店を探しているシーンが面白すぎて忘れられません。ミクティ目の前で見た生ザジーさんはいかがでしたか？またザジーさんのようなおしゃれファッションは取り入れたいと思いますか？よろしければ教えてください。そうですね、確かに。でも私はなんかそうテレビとかでザジーさんのことをやっぱ拝見していましたので、なんかそんな、あ、よろしくお願いしますって挨拶の時からホットパンツのすごい身長高いヒール履かれてて、さすがザジーさんだなという感じだったんですけど、全然おーっていうよりかは、わあ、ザジーさんだっていう嬉しさの方がありましたかね。最近すごくザジーさんよく見ますしね。渋谷のね、街に、4人で、ロケに行ったんですけれども、あの日ね、日曜日とかだったんですよね。なんか休日で、人がめっちゃいる渋谷の駅地下のお店だったから、もう目立つ目立つの。もうザジーさんがすごい強烈に目立ってて。でもそれを、でも全然普通にロケしてるのがすごい面白かったですね。うん。ファッションは取り入れ。でもすごいいいですよね。ザジーさんは、と言ったらあれみたいな、そういうのが確立されてるの、すごいいいなって思います。よかったですね。面白かったです、あのロケは。すごいゆるっとしてて。千葉県の空みなさんからいただきました。ありがとうございます。以前二部さんの放送回で金村さんとベミホさんは常にメガネをバッグに入れているという話が話題になったのですが、僕はこの話をまだ信じられません。金村さん、今自分の荷物の中にメガネがあるのか確認してくれませんか？よろしくお願いします。あります、はい、ということでメガネあります。
超二部ちゃんバカにしてた。
なんでですか？いやいやいやいや、私はこれは、ま、私、おしゃれメガネだから、ドア入ってないし、ブルーライトカットなんですけど、これ、ブルーライトカット、なんで買ったかっていうと、まずは右グリなんですよ。右グリで、画面見すぎるから、ずっと、メガネして結構やってたんですけど。そうそうそう。今日メガネなんだって何回もね、結構聞かれてた。衣装にメガネとかでやったから、すごい、変な時もあったんですけど、そしたらなんか、案外私メガネ似合うなって思い始めて、メガネおしゃれだなって、なんかファッションの一部として、あんまりね、アクセサリーとかつけられないんですけど、メガネならなんかナチュラルにいいかなって思って、持ってます。いやー、ひどいね、ニムちゃん。メガネかけてる人全員敵回したよ。もうみんなメガネ持ってるし、ニューちゃんですらメガネ持ってますからね、別に。今回の日向のバス旅、映像を見ていただけたらわかると思うんですけど、私はメガネしてて、なんか普段の自分の方がいいかなと思って。カメラとかあんま入ってない感じのロケだったから、いつも通りの格好で行こうと思ってメガネしたら、いつもだったらなんかダメとか言われたりしそうなんですけど、メガネはね、OK。だったよね。はい、ありがとうございます。全然もう無限に普通歌読めるなっていう感じで、すごい楽しかったです。はい、ということで引き続き普通歌いつでも募集しておりますので、何か気になることだったり、私に聞きたいこと、みんなに聞きたいことありましたら、ぜひ送っていただけたらなと思います。以上、普通歌のコーナーでした。ありがとうございます。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ブルックプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間でございます。今週はですね、結構余計な感じでゆったりできて、うん、すごく心地いいラジオだったなと思います。うん、これがね、多分若林さんにも届いてるかもしれませんからね。ちゃんと背筋を伸ばして今話しております。いやー、そうですね、メガネの話は私はニブちゃんに聞いてみてください。ニブちゃんもメガネに かけたらもしかしたらこっちの派閥に入ってくれるかもしれませんからね。ちょっと偏見ですよ、それは多分。ゆむちゃんは、普段はかけるます。こういう多分、伊達メガネじゃないですけど、私の。そうそうそう。そういう日頃のファッションとしてはつけないのか。でも最近メガネはかける方がおしゃれだからね。よくそういうファッション雑誌とかのコーディネートとか見てても、その、スナップとか見てても、やっぱメガネかけたりとか、ヘッドホンとか、一部としておしゃれの、やるのが普通なんで。男性のメガネだと、うん、いいと思います。メガネはいいですよ。なんでですかね。まあ私は普通に目が悪いっていうのもあるっちゃあるんですけど、いいですよね。最近はここのメガネの縁に色が入ってて、チークになるっていう、血色が良くなるメガネとかもあるんですよ。そう。それ、欲しいんですよね、ちょっと。そうなんですよ。レンズの中に、こう、色が入ってて、下の方に。そうすると、もうメイクをしなくてもメガネをかけただけで、ちょっと可愛くなるっていう。そうそうそう。そういうちょっと進化してるおしゃれメガネとか結構あるんで、ね、チェックしてみてください。なんかメガネを布教してる人みたいになってるけど、まあ私は好きです。はい。ということで、今週もね、終わりにしていきたいと思います。メッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディの中にある番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントは、アットマーク、YOKEI、アンダーバー TFM、よけい、アンダーバー TFM です。ぜひまだね、フォローしてない方はフォロー、こちらよろしくお願いします。そして、来週は、スペシャルウィークです。はい。ということでね、毎回恒例のプレゼントもご用意しておりますので、ぜひ来週もお聞きください。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46で、カラーチャートの金村美久でした。ごきげんよう。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで、今週もありがとうございました。いやー、ほら、またメガネの話で、メガネ、もうメガネはかけてるよ、ずっと。今日の写真メガネで撮るからね。はい、ということで、ふつおたね、ちょっと引き続き読んでいきますね。東京都の道端のたんぽぽさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。先日、YouTube で日向のバス旅予告編がアップされており、それを拝見させていただいたのですが、笑いあり、涙ありのとてもボリュームたっぷりな内容になってそうですね。金村さんがここだけは見てほしいというアピールポイントはどこかありますか？私はこの日に買いたてのカメラを下ろしたんですよ。今はね、もう結構使ってるんですけど、あの日から結構時間が経っているので、あの日にワンロール目、初めてフィルムカメラなんですけど撮って、結構いい感じに撮れたなって思ったので、その写真がね、随所にもしかしたら出てくるかもしれないので、ぜひそれを見ていただけたらなと思います。そう、私はね、カメラ担当でした。はい、続いて、福岡県の僕の活力はカレーライスさんからいただきました。ありがとうございます。最近世間ではコロナウイルスの影響もあり、一人焼肉や一人映画などが流行っているそうですが、一人回転寿司もいいのではないかなと思い始めています。そこで質問なのですが、金村さんは一人回転寿司をやってみたことはありますか？また金村さんは日向坂の一期生さんなどの年上の人に食事をおごってもらうときは、元を取るためにたくさん食べる派なのか、気を使ってしまいあまり食べられない派なのかお聞きしたいです。なるほど、ありがとうございます。そうですね、いいですね。一人回転寿司あったら、行ったことあるかな、回転しない寿司。まあよく行って、いや、違います。そんな高いお寿司屋さんじゃないです。高いけど、ちょっと高い。いや、高く。ちょっと待った。回転寿司は一人では行ったことないんですけど、メンバーとかあるけど、一人でお寿司行くときは、なんか大体お買い物の後とかに食べることが多くて、なんですかね、デパートの上に入ってる、ご飯コーナーあるじゃないですか。あれのお寿司屋さんに一人で入ることがよくありますね。その動画とか、メッセージで送ったことあるので、多分知ってる方もいると思うんですけど、一人でこう、動画こっち回しながら、YouTuber みたいに、お寿司食べますってやって、お寿司食べたりはしてますね、一人で。だから全然、でも確かに気使わないで、もう、お寿司ね、パッと食べて、パッと帰るっていうのができるから、私は、昨日もね、お寿司食べたんですけど、本当に、家で食べました。買ってきてね。 ベルクにも売って、そうですね、もちろんです。ベルクさんにね、お寿司かない売っても、ベルクさんのお寿司もすごい美味しいので、それを買ってお家で食べるでも全然いいと思いますしね。処理好きだね。そうですね、最近はなんかメンバーを誘おうかなって思うと、なんか丸一日休みとかだとなんか申し訳ないなってやっぱちょっと感じちゃうんですよね。なんかすることある、まあ言いますけどね、全然空いてるとか聞きますけど、そう、なんか無理になんか入ってた時とかは全然休んでほしいなみたいな気持ちなので、普通のね、そうそうそうそう、一人で行くことの方が最近は多いのかなと思いますね。あ、ミーパンさんと焼肉行ったんですよ私。聞きました？あ、聞いてないんだ。行きました。古着屋さんに行くって言ってたじゃないですか。そう、古着屋さんを、でもあの日は雨だったから結構大変だった、雨だったし寒かったんですけど、古着屋さんを見て焼肉をご馳走になりまして私。そうなんですよ、ありがとうございます。あのミーパンさんとあのご飯に行くのが初めてで、結構ミーパンさん、あのやっぱミーパンファミリーというものをお持ちですから、後輩とかとご飯に行く機会は結構あるあると思うんですけど、私はそこまでなくて、あの私はなんか普通に話してたんですけど、ミーパンさんはちょっとなんかなんか私服で話すと緊張するって言ってましたねあ、緊張されてると思ってどうしよう私のもう緊張感を持たないとと思っちゃいましたねはい、そう、なんか制服で話してる分には全然大丈夫みたいなんですけど、なんか急に多分プライベートみたいになるとなんか不思議な感覚になっちゃう。まあ確かにわかりますね。で、最初だから怒ってあげるって言ってありがたかったです。いっぱい頼むとかではなかったですけど、あのミーパンさんがあの食べれない分まで私が全部食べさせていただきました美味しかったです、本当にありがとうございますっていう話ですかね。ということで、こんな感じで以上、金村美久でした。また来週も聞いてください。よろしくお願いします。バイバーイ。オーディー。